ロマ書の8章の28節をお開きください。お読みしたいと思います。私の聖書では302ページですね。おそらくスクリーンに出てるんだろうと思います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて生きとしてくださることを私たちは知っています。皆さん、こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。今日はこの箇所からお話をしたいと思うんですが、4月30日にコロゴスペルというコンサートを開いたんですね。で、今度は8月15日にそのコンサートを行います。どうぞ皆さんもいろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと思うんですが、一度見た映像ですけれども、宣伝映像ができてますので、それを見ていただきたい。こういうふうに思います。はい、どうもありがとうございます。8月15日にですね、高円寺で、コロゴスペルが行われます。コンサートが行われます。ぜひ、どうぞ皆さんもいろんな方々を連れて、いらっしゃってください。私はコンサートを、単にコンサートは考えておりません。それはどうしてなのかと言いますとですね、今起こり始めているリバイバルが、週末のね、観覧所の前半の大リバイバルにつながっていくリバイバルであるということを感じているわけですけども、その時にですね、その土台となるのが、すべてを感謝しなさいという、マーニン書を通してね、神様が教えてくださった教えと、それから賛美の力ということをですね、主に語られて、私はそれを信じているんですね。それで今主の十字架の歩みの中で面白いなと思ったのはですね、歌の下手な教会だったわけですね。これはね、波ではなかったんですね。本当に下手だったんですね。クルセードを海外でするときに人がみんな去っていくんですよね。もうあの気持ちといったらなかったですよね、具体的にね。ところがある時、賛美の畑を立て上げるということを主が語られて、そこからですね、変わったんですよね。 何か特別な神様の導きがあってね、技が起こっていて、今全国の主の塾の業界においてはですね、いろんな賛美のチームができて、路上で賛美をしたり、養老院に行ったり、病院に行ったり、ショッピングセンターに行ったりですね、学校に行ったり、もちろんコンサートホールでコンサートするグループもありますけどもですね、いろんなところでやってるんですね。そしてそこで驚くべきことはね、うまいチームでもないチームを通してもね、心の傷が癒されたり、解放されたり、そして救われたり、そういうことが起こってるんですね。で、私の知ってる限りですね、日本のキリスト教会でそういうことが起こったのはないというふうに感じます。ですから新しく聖霊の技が起こり始めているということをね、ちょっと感じるんですね。で、これは、神様が言われたね、そのリバイバルの土台の働きとしての賛美の働きが大きく広がっていっているということをね、ちょっと感じるんですね。そしてですね、聖霊の働きとともに賛美の働きはさらに強力なものになっているということをね、私はちょっと感じております。ですからね、どうぞ皆さんもね、期待しつつ、どういうことを神様がなしてくださるか、見ておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、主はですね、全世界における伝道の中で、賛美の働きが大きく用いられるということをね、言っておられます。で、もちろん私はですね、全世界においてその働きが進むということをね、非常に強く感じております。海外においてもね、反応がちょっと違いますよね。チェコで路上ライブをやった時の聖霊の働きというのは驚くべきものでした。垣間見た気がしましたけども、それがさらに大きくなっていき、全世界を覆っていくということを信じています。また同時にですね、コンサートにおいてもね、まあ今時会館は300ぐらいかな、400ぐらいかな、そのぐらいの大きさだと思うんですが、万を超えるコンサートになるということをね、主が語られているんですね。で、まさにその働きがね、起こってくるだろうと、こういうふうに感じます。私はこういろんなことを主に語られたときに、で、確かにそのことが成就していくということをね、見ております。で、このことからに関しても私はですね、主が語られているということを確信しているんですね。で、特に確証としてね、万を超えるコンサートをやるんだから、万を超えるコンサートを勉強しなさいということを言われてね、行ってきなさいというふうに言われたんですね。で、その時に何に行っていいかわからない、いろいろ万を超えるコンサートあるんですけどね。で、祈ったんですね。どうしていいかわかりません、どうぞ道を開いてください、ね、教えてくださいって言った時に、向こうから来ましたね。それでね、私たちの音楽スタッフはすでに最高何人、5万人、7万人ですね、7万人で1万とか2万とかいろんなコンサート行ってですね、コンサートのやり方とかですね、その動きをね、見させられています。不思議な形ですよね。で、それは神様の働きのさらに大きな発展のその一つの段階であるというふうに感じているんですね。それゆえ、このコンサートの働きをですね、コンサートとは思ってないのです。リバイバルに向かう大きな段階とともにね、聖霊の働きの発展をその中でですね、見ていますし、さらにこれから見ていくだろうというふうに感じます。で、特別なコンサートですのでね、どうぞいろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬のキャンプがですね、7月の24日から行われるんですね。その映像がありますので、それを見ていただきたい。こういうふうに思います。
何食べたいですか？
ハンバーグ。
せーの、食事。
CS でみんなに会うことです。
テーマは神様に対してどんどん祈ろうということです。
温泉に入ることですかね。
ですね、
はい、私は地方の子と交流するのが楽しみです。
ここからいろんなオーケストラ、楽器をやってる人たちがみんなで集まって演奏する時間が毎年の楽しみです。
映像セミナーも気になるし、でもなんかそれ以外の健康セミナーとかアレンジセミナーとかブロックセミナー、いろいろ楽しみなもの盛りだくさんで、まだ決めてないです。
ゴスペルコンテストファイナルイン白馬がやっぱり行かないと見れないので、それを楽しみに参加しようと思ってます。いただいてるんですけれども、ギフさんもグランドチャンピオンとしてどう迎え撃つかっていうか、何の曲を歌うのかなっていうのがすごい楽しみで、今からワクワクしてます。
そうですね、友達が小さい頃からもいてますので、もう10回以上いてると思います。人生の転換期になった、いくつかの展開になったキャンプでもありますので、非常にこの神様の祝福の恵みがいっぱい詰まったキャンプです。ぜひたくさんの方に、ね、見えてほしいと思います。
この世では切る武者として、
神様の御心がここにあるということを何度も示されているんですね。神との交わりがあります。そして実際と永遠に神と共に生きる。
7月24日からもうすぐですね、27日の予定で白馬キャンプが行われます。本キャンプは25日から、 27日なんですね。で、どなたでも出席できるキャンプですのでね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、私は平日は、各地の教会を回って、聖会をやるってことが多いんですね。聖会をやってると、メッセージが終わった後にですね、祈る時があるんですね。で、祈る時に、こう一つ感じることがあるんですね。それは何かというとね、もう祈ってもらいたいって自分から来る人がもう何人かいてくださって、で、そういう場合はね、やっぱり主の働きが違うんですね。奇跡が起こったり、それで神様の特別な働きが起こったりします。しかしですね、なんか何人かの牧師の方々は、私のところに誰かが祈りに来ると、喜ぶと思い込んでるみたいなんですね。それであんまし来たくない信徒の方々を説得して、私のところに来い来いっていうふうにですね、強く促すわけですね。そうすると信徒の人もね、しょうがないから来るわけですね。で、それを私は見抜いてますからですね。困ったなと思ってですね。そして、その時信徒の方も私も嫌なんですよ、お互い同士。で、私はですね、求めている人が来るのは、大歓迎なんですが、そうでないのは嫌なんです。何がいいのかって、帰りたいんです。帰りたいんですね。信徒の方々も何か言ってすぐどっか行きたい顔してるわけですね。だからそこでは利害の一致があるわけですけど、しかし牧師の人と利害の一致はないのですね。ですから皆さんね、私何度か言ってんだけど、私は帰りたいのです。ですからどうぞそこのところをよーく理解していただいてですね、数年間言い続けておりましたけどもですね、配慮していただきたいと思います。で、その時に、子供も来ることがあるんですね。ただ、子供が来る時に、本音を言うことがあるんですね。で、どういう本音を、こう、言うのかというとですね、まあ、大体二つの祈りの課題を言うんですね。一つは勉強ができるようになるよ。やっぱり、子供悩んでるんですね。勉強できるようになりたいってね。ガキみたいな子が言いますもんね、ちゃんとね。それともう一つはですね、こういうんですね、白馬キャンプに行けるようにって祈りの方で出してくるんですよ。でね、子供がね、行きたいんですよね。まあ白馬キャンプは綺麗だし、楽しいし、それから、いろんな子供たちがいるから、若い人がいるから、お互いの交流が持てるし、ですからね、行きたいんでしょうね。それでね、主の住家っていうのはですね、一つ特徴があってね、若い人が多いキャンプだ。教会なんですね。で、若い人がいろんなところにいます。で、私はその原因の一つはですね、白馬キャンプにあるというふうに感じてるんですね。まあ、一つは楽しいということと、全国からの交わりがあるということと、特別な聖霊の恵みがあって、ね、そこで立て上げられるということが起こってくるんですね。それともう一つはですね、主は予言を通して考えられないようなことを言われました。それは何を言われたのかと言いますとですね、クリスチャン二世が主の十字架の場合用いられてくるってことを言われたんですね。で、大体日本ではね、クリスチャン二世って一つ問題なんですね。それどうして問題なのかというとね、信仰が曖昧になると。それとともにですね、信仰から外れる人が多いと。だからクリスチャン二世っていうのはね、不信仰な感じ、持ってるわけです。そしてみんな問題だと思ってるんですね。ところが、主の十字架においてはですね、まあそういう人もいるでしょうけども、クリスチャン二世がね、中心にどんどんどんどん立ってきてるんですね。働きにおいてもね、こういろんな働きが、クリスチャン二世中心にね、例えば賛美の働きでも、非常に上手い人たちがどんどん出ていますが、その多くはクリスチャン二世なんですよね。で、その時に、なぜそれが起こってきてるのかっていうと、私はですね、このキャンプの恵み、祝福っていうのは非常に大きいと。ね、ある方が言いましたね。こういうのがあったなら、私はね、クリスチャン二世の大人の人が言いましたけど、ああいうようなクリスチャン生活を起こらなかったって言ってました。で、素晴らしい祝福がありますのでね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それと、リバイバルのポイントであるということをね、私は感じておりますし、そこから 賛美の働きとか作詞作曲の働きとか映像の働きとかリヴァイにかかるいろんな働きが起こってきております。それとともにですね、私たちはこう永遠の存在なんですね。永遠に生きていく神とともにね、死んで天国に行きますし、そして復活しますしね、それで神とともに永遠に生きていく存在なんですね。でそれで感じることがあるんですね。それは何かというと、行くことによって祝福を受けるということがあるんですが、同時にですね、500年後、1000年後どう思うかということをよく考えるんですよね。でその時に私はですね、この白馬キャンプに特別な神様の祝福がある、今見えないところがいろんな形で見えてきて、実はこういう恵みもあって、こういう意味合いもあって、こういうこともあったってことをね、はっきりと認識するということをね、感じております。ですから特別な意味合いがあるキャンプであるというふうに私は確信しておりますのでね、どうぞ皆さんもね、重荷を持たれた方はぜひいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、イスラエルチームの映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 はい、どうもありがとうございました。イスラエルにチームがですね、10月の29日から11月の10日の予定で行きます。どうぞどなたでも参加できるチームですからですね、ツアーですから、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、私はですね、主の時間に導かれてきたんですが、その導かれてきた祝福の一つはですね、イスラエルに行けることであるということを感じております。おそらくこれだけイスラエルに行けるツアーのある日本の教会はないと思いますね。毎年毎年行きますよね。時には2回行ったりしますよね。そしてですね、そこに行けるということは非常に大きな祝福であると。ここにいても祝福なんですが、イスラエルに行くことによって受ける特別な祝福っていうのはこうあります。例えばですね、人間的に言うならば、私たちは日曜日の朝湖岸で礼拝をするんですね。ガリラヤ湖の湖岸で、まさにその水際のところでやるんですね。ガリラヤ湖の綺麗な、そしてイエス様、ペテロたちがね、活躍したそこを、渡ってくる風を受けながらですね、で私はね、嬉しいなと思うんですね。それとともにですね、私たちはですね、オリーブ山で祈ります。1週間ぐらい祈っちゃうのかな。それでずっとそこで黙想するんですねと思うんですね。ああ、ここからイエス様がね、昇天したんだと、ね、天国を感じさせる場所ですよね。そしてね、イエス様がね、あ、ここに降りてくると。そしてね、生徒たちも後から降りてくると。でまさにね、ですね、イエス様が再臨される場所で祈れるということは非常に大きな祝福ですし、また特別な霊の恵みというのをね、その中で感じます。それとともにですね、イスラエルというのは我々にかかってくる国ですよね。それは何かというと、神の国に通じるわけですね。そして私たちは永遠に神とともにそこに住むって書いてありますからですね、そういうことになるので特別な意味合いがそこにあるということをね、どうぞ覚えておいてください。そうするとね、まあ、この間も言いましたけれども、ある方はお金がないとかこう言います。そういう方はね、サラ金に行かないでください、ね、生活費を転用しない、祈る、ね、都合のつかない方はですね、まあ、勇ましい人ありましたよね。それは何かというと、上司と喧嘩してね、辞めてきたとかね、そういう方もいらっしゃいましたけども、それはやめといてください。祈ってください。で私はある時気がついたんですね。それは何かというとね、お金があんましない。そうするとね、どっか行くって言った場合に、神様はね、金かかるところばっかり言うんですね。でそれでね、不可能だっていうふうにね、こう思いました。そしたら主に言われちゃったんですね。あなたはね、神の位置にお金を入れて置いている。お金がないからできない、お金がないからいけない、お金がないからやれないとあなたは思っています、ね、それは違いますと。神の御心ならばやれ、神の御心でなければやれない。神が御心とされればでき、神が御心とされないならばできないと。あなたは神の位置にお金を置いていると主言われたんですよね。それでね、悔い改めました。私イスラエルに行った時にも経済力から考えてね、一生に一回イスラエルに行けるかどうかと思ったんですよね。祈り出したんですね。今ね、30数回イスラエルに行ってます。私ね、50回以上行けるように祈ってるんですね。ですからね、おそらく50回以上行けるようになると思います。アメリカには長い間行きたいと思ってたんですね。行けない、全然。で時が来たんですね。で私はアメリカに行く経済力はありませんけれどもですね、多分ね、信じないと思いますけど、私ね、最終的に100回以上行けるようになったんです。すでにね、100回以上私はね、アメリカに行ってます。皆さんね、神に力があるんです、ね、私はですね、クリスチャンを神様は愛しているから、で最善をなそうとしているってことを感じます。でその中にね、イスラエルってことが入っていると私は感じるんですね。ですから 願う方々ね、望む方々は私はですね、叶えられてくると思います。なぜなら私たちの父は全能の父だからですよね。ですからね、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと思います。それでですね、もう時間なくなっちゃったんですけど、良い子悪い子普通の子っていうね、テレビがあったんですね。それね、私よく見てたんですけど、それ見てた人、あ、結構いらっしゃいますね。で、その時にね、じゃあ我々はどうなんだろう、良い子悪い子普通の子のどれに当たるだろうと考えてみますとね、まあ罪人だってことは教えられてますから、まあ、罪人だと思ってると思うんですね、皆さんね、罪人だと思ってない人は思ってください。で、大体ね、一般的なところはですね、普通の罪人っていう意識の方が多いんじゃないかと。ね。まあ、良い子とはもちろん言えないと。ね。悪い子とも、それほど悪い罪人とも思わないと。普通の罪人だと思っている人が多いんではないかと。で、私もね、そうだったんですよね。でもね、ひどい罪人と考えると、誰が思い当たってくるかというと、最近ではですね、この間試験になった朝原祥子さんですね。これは人をたくさん殺してますしね、惑わしてますし、とんでもない人ですよね。で、私ね、朝原祥子さんに会ったことある。朝原祥子さん、テレビで見るとかそうじゃなくて、実際に見たり会ったことのある人。あんましないんですね。だってあの人ね、選挙に出てきたんですよ。祥子、祥子、朝原祥子って、私じっくり聞いちゃった。具体的にね。で、実はね、変なものも 見たんですね。それはね、オウム真理教が、一時ね、国分寺を根城にしてたんです。国分寺ってのは我々の教会のあったところで、私の住んでたところなんですね。夜遅くね、ちょっと、あれなんていうんだか、トラック、短いトラックみたいのがね、うちの前に通ったんですね。私、外にいました。そこに5、6人の男が乗っていてね、なんか、化学なんとかみたいなものをこうね、やってたんですね。異様でした。で、殺気を感じたんですね。危ないと思ったんですね。そしてね、それに2回見たんです。うちの周りで。でね、その後のサリン事件が起こったんですね。だから私はね、勝手に想像してるんですね。あれ、ね、どこでサリン撒くか、いろいろ調べてたんじゃないかと。こういうふうに思うんですね。それでね、この時に、彼らは人を殺し、大変なことをやった極悪人でありますよね。で、とんでもない奴らでありますよね。でもね、主の目から見ると、我々はそれをしてないにもかかわらず、しかしね、同じであるということをね、言ってるんです。聖書を見ますとね、一つわかることができます。私たちは罪人であるんですけども、イエス様の十字架を信じることによって罪が許されます。そしてですね、二つ大きな恵みが来るわけですね。それは何かというと、罪の許しと、それから永遠の命。これが与えられてくるわけです。ですからですね、私たち、イエス様を信じている者は、信じたない人を信じてください。罪が許されますし、永遠の命が与えられますね。永遠の命が与えられて、罪が許されるんですね。だから、罪が裁かれることはありません。永遠の滅びに、定められることはないのですね。しかしね、クリスチャン生活を送ってくると、意識するわけですね、当然ね。それは何かというと、よりキリストに似たものになりたい。より清くなりたい。でそういうふうに意識するわけですね。そうするとね、大体の人は昔より良くなる。まあ、人によっては昔より悪くなる人はいるかもしれませんが、しかしね、大体の人は昔より良くなるんですね。それはね、神の助けによって罪から離れていけるからですね。しかし同時にですね、 一つ分かってくることがあるんですね。それは 何かというとね、なんと私は罪人であるかということが分かってくるんです。そしてね、私たちの罪の深さ、大きさ、問題っていうのが分かってくるんですね。そうしますとね、それに気がついた人がね、よく言ってきます。私はね、教会に通うようなものではありませんと。私は罪人でね、みんなと一緒に礼拝できるようなものではありません。正解。これだったら気をつけてください。私は教会に通える資格のあるものであって、神の前に立てるものなんだと思ったらね、もうちょっと取り扱いがあると思っていただきたいと、こういうふうに思います。で、私たちはね、そこ知れない罪人なんですね。ところがね、だから、アサラ将校と同程度です、ね、ヒトラーと同程度ですよね。聖書を見てて驚くのはね、マナセですね。何がマナセかっていうと、ヒトラー以上の罪人であるっていうふうに感じます。神を信じる者を殺した、偶像の神の宮に偶像を安置した、自分の子供をね、生贄として捧げた、殺した。そして、ね、何と言ってもですね、伝承ですけど、イザヤ、預言者イザヤをのこぎり引きした、残殺ですよね、皆さんね。しかも神の第一の器ですよね、預言者としてね。それを残殺したんですよね。とんでもない罪人で、これ以上の罪人はいないんですが、ところがですね、彼、悔い改めたんだ。そしたらね、許されちゃった。そしてね、系外点ですけどね、純正点ですけども、その信仰の書を書いた器として用いられたのですね。で、その時にね、神の私たちに対する憐れみの深さっていうのを感じます。皆さんの中でね、順番をつけると、まあ大同小異でしょうけども、一番罪の少ない人と一番罪の多い人って出てくるわけですね。私、必ず出てくると思います。量とか質とかね、その基準を決めないといけないと思いますけど、基準が決めたら、一番悪いのと一番悪くないのと、それほど大した差はないけど出てくると思うんですね。でもね、主はね、その罪人を愛しておられる。だから一番悪い人も、そうでない人もそんな変わらないんですね。皆さんね、神様を愛してくださってるんですね。そしてね、十字架によって罪を許してくださって、永遠の命を与えてくださってで、私ほど愛されてる人はいませんし、皆さんほど愛されてる人はいません。そしてね、それを誰を愛してるのかっていうと、罪人なんですね。そしてね、もう一つの問題が起こってくるわけですね。それは何かっていうと、私の罪は許され、皆さんの罪は許され、私に永遠の命が与えられ、皆さんに永遠の命が与えられているんですね。そしてね、神様はね、祝福してくださっているんです、我々。だからいいですか、皆さんの最悪の人も許されています。そして愛されています。そしてね、これ以上ないほど愛されています。そしてね、祝福してくださっている。どうして祝福してくださっているのかというとね、イエス様の十字架を信じるでしょ。そうするとね、義と見たら、信仰による義。義っていうのはね、罪が許されたってんじゃないんですね。正しいとされるってことなんです。正しいとされるっていうのはどういう意味かっていうと、一回も罪の犯したことのないものとして認められるってことなんです。そうなりますとね、皆さんが十字架を信じてね、罪を悔い改めて神様のもとに来てるなら、皆さんは神の前にね、一回も罪を犯したものことのないものとして見られてるってことになっちゃう。見られてるんですよ。見られてるんです。そしてね、主は何を与えようとしてるのかっていう、一回も罪を犯したことのない人の祝福を与えようとしてるんです。で、皆さんね、我々は祝福されてるんです。いいですか？十字架と永遠の命を与えられてますが、ね、祝福です。いろんな問題からの解放とかね、恵みとか 技を受けてるんですね。ところがね、その中で興味深いことが起こってきます。何かっていうと、イエス様の十字架を信じると罪が許されて永遠の命が与えられているのはもうみんな一緒なんですね。公平ですね。ところがね、祝福を、あ、これ誰がいた、気がつかなかったですね。突然気がつきましたよね。ホラー映画みたいな感じ。それはどうするかというとね、何の、罪が許されて永遠の命が与えられていますね。そして我々は愛されているでしょ。そして主はね、何をしようとしているのかというと、私たちに最善を与えようとしているんです、ね、問題からの解決とかね、そして幸せな人生とかね、そして御心にかなった、まあ、幸せって言っても神の最善と我々の最善と違うところがありますから、そこの差はありますが、本当の最善がね、与えようとしているんですね。でところがね、それがね、与えられる人と与えられない人に分かれてくるんですよね。例えば、すみません、あ、遅くなっちゃったな。体操しないとね。そしてね、うなぎを食わないんです。40年間でね、1回だけ食ったんですね。最初小さい頃にね、土用の丑の日になるとね、 うなぎ屋さんがパタパタやってました。煙ね、買うお金がないからね、その煙をこう吸いに行ってね、そしてね、よだれ流してたんですね。ところが鼻はすぐバカになるんですね。ですからね、ちょっと吸えたら感じなくなっちゃう。残念でしたね。でちょっと豊かになったら、お祝いごとにね、うなぎを食べるようになったんですね。美味しかったですよね、うなぎ大好き。ところがね、クリスチャンになったでしょ。で聖書見たらね、鱗のない魚は食べてはいけないって書いてある、ね、汚れた魚だよ。いいですか。今はね、新約時代だから立法に縛られる必要はないんですよ。うなぎ食べたって罪って言ってるわけじゃないんですよ。死ねとか言ってるわけじゃないんですよ。いくらうなぎ食べたっていいわけですね。でも私は引っかかった、ね、もう書いてあるからね、なんか理由があるんだろう。もちろん食ってはいいのは知ってるんだけど、でそれ以来ね、私ね、食わなかった。一回心が乱されて食べたことを除いてですね、40年間食べなかったんですね。でこの間ね、横浜の聖火に行ったんですね。でレストランでご飯食べたんですけど、運転してるマジキナ君がね、駐車場探しに行った間に私注文したんですね。なんかね、うなぎフェアって書いてあって、私何の気なしにうなぎって注文しちゃったの。そしてね、今までこんなことは絶対ないんですけど、それはマジキナ君が注文してないのにね、マジキナ君の分までうなぎって注文しちゃったの。でね、マジキナ君とレストランに行くときは必ずマジキナ君の意見を聞いてそれを注文するわけですよね。一回もそうでなかったことはないのですね。だからね、二人分のうなぎ注文しちゃったの。で食べたんですね。40年で2回、ね、2回目の体験でしたよね。そしてね、私ね、どうしてそれが起こったかっていうのはね、マジキナ君のブログ見て分かったんですね。その2日前、何かね、ブログに書いてあったんですね。マジキナ君がね、うなぎかなんかのね、ポスターかなんか見て、うなぎ食べたいと思ったんだそうですね。で神様にね、お祈りしたって。うなぎが食べられるように、わかりました、マジキナ君のおかげで私が惑わされてうなぎを食べてしまった。そしたら、ね、マジキナ君がうなぎを食べるという恵みを受けたんですよね。でこれ面白いなと思うんですね。何かというとね、マジキナ君うなぎ食べたんですよね。皆さん食ってないでしょ。マジキナ君がうなぎを食べるという祝福が来たんですよね。で皆さん食べてないでしょ。でも皆さんは祝福されてるんです。でマジキナ君も祝福されてるんです。でもここで差が出てるんです。どうして差が出てるのか。マジキナ君がね、祈った、つまり信仰を用いたの。で祈ってなければね、何も起こりません。例えば私がアメリカ100回以上行ったって言いましたね。祈ったからです。祈ったからですね。 信仰を使ったんです。で、神様は聖書にたくさんの祝福の約束を持っており、それを通して大きな祝福と技をね、私たちに表してくださっています。で、その時にね、何が必要なのかっていうと、いいですか？もう約束的なんだみたいなものなんですね。で、信仰を用いる時に主の技が起こる。例えば、ここにいらっしゃる多くの方々はですね、証をしてほしいというと感謝の証をすると思います。困難とか問題のを感謝したときに素晴らしい主の祝福が起こったということね。理由は簡単ですね。体験してるからです。だからその体験を言うのですね。じゃあね、いつから体験したのか。感謝の教えっていうのはね、聖書に最初から書いてあるから、はっきり言えばね、信じた時から有効なんです。ところがね、信じた時にそれ体験してないでしょ。じゃあいつ体験したのか。マーリンさんを通してね、感謝の教えを知り納得し、それを始めてからです。皆さん、罪人が愛されてるんです。で、私たちほど愛されてるものはいませんね。皆さんの罪は大きかったとしても神様は愛してくださってます。ただ悔い改めてください。ちゃんとね、清められることを求めてください。失敗したら悔い改めてください。失敗する罪人を神様は愛してくださっています。で、最善を神様は与えてくださるのです。永遠の命と罪の許しですね。それとともに祝福を与えてくださって、人生を祝福しようとしてくださっている。最善のものを与えようとしてくださっている。で、その約束が聖書にあります。で、そこに関する限り、皆さんね、皆さんが信仰を働かせるまで、感謝をしない人は感謝の実を見ないのです。どうして、ね、信仰を働かせてないから神の技は起こらないのです。祈ってない時には祈りの実は見ません。どうして、信仰を働かせてないからその主の恵みは見えないのです。で、どうぞ皆さんね、素晴らしい恵みを御言葉を通して神様が用意して、しておられ、また私たちに与えてくださいます。それに対して信仰の対応をね、取っていただきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご予行と宮沢を表してくださいますようにお願いいたします。なんか方向がちょっと分かんなくなっている方がいらっしゃいます。主の前に静まり、主の言葉を求めていくように、御心を求めていくように、そして分かるまで祈り続けていくように、はっきりとその中で、分かっていきます。それに従うように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かこう問題があって、失敗があって、ちょっと傷ついている方がいらっしゃるんですが、感謝をするように、主は意味があってそのことを許され、その後ろに何か神様の特別な御心があります。それを知ることによって、その方はそのことが許されたことを理解し、さらに最善がその後に続くことを理解します。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。なんかこう、ご自分が嫌われているというこの思い込みを持っている方がいらっしゃいます。そして神様に愛されているとも思っておりません。この人はちゃんと悔い改める必要があります。神様がどんなに愛しているかということをですね、はっきりとその不信仰を悔い改めるように主は語っています。また神様に愛されているということを悔い改めることによって、この嫌われているという間違った思いが溶けていきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時をしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを与え、解放を与えてください。癒しの力を持って私たち一人一人の体と精神に触れ、どうぞこの癒しを与え、解放を与えてくださいますようにお願いいたします。あなたがこの場にいらっしゃり、また私たちに触れてくださり、癒しの働きと技を成してくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病の霊を去り、イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病を去り、イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか報告感覚がちょっとおかしい方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。感謝して受け取ってください。 また何か、立ちくらみとかクラクラと頭がする症状が出ている方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。心臓がちょっと悪くて動悸がする方が癒されました。イエスキリストの宮へ行ってお人お人の門差しに足を宣言する。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。はい、これで集会終わります。どうもありがとうございました。祈りの必要のある方、長老の方々が祈ってくださいますので、前の方に来て祈ってもらってください。